西宮市ナンバーワンローカルラジオステーション
from 78.7 さくら FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮徹底解剖。この番組は2014年の4月から始まったんですよね。そして丸10年を迎える今年の3月で終了する運びとなりました。そこで2月と3月はファイナル企画として、これまでたくさん出演していただいたゲストティーチャーを週替わりでお招きして、思い出話に花を咲かせたいという企画でございます。8週すべての出演者のお名前を書いてご応募いただいた方の中から抽選でお二人の方にクオカード3000円分のプレゼントもございますので、ぜひぜひチャレンジしていただきたいと思います。最終回3月の25日の生放送で当選者を発表しますので、ぜひぜひご応募をお待ちしております。というわけで今日はそのファイナルの6回目になりますね。今日お越しいただいたのは元西宮市立郷土資料館学芸員の西尾よしみさんです。西尾先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
西尾先生にはもうかなり出ていただきましたね、はい、この番組
かなりって言っていいのかな、うん、一応ね、私も計算してみたら6回はい、出てました。
初期の頃は他の方とご一緒にとかっていうことも、
はい、はいはい、そうなんです、はい、私西宮に直接仕事で関わるようになったのは、はい、10年ほどですのでね、うん、だから出始めの時はまだ初心者マークが
あららら
年数的に、まあ、学芸員の仕事の年数的にはベテランの域だったんですけど、はい、西宮においてはまだ初心者だったので、うん、はいはい、保護者付きで出ました
2016年の10月にね、はい、初めて、はい、登場していただいたんですが、はい、その時は西宮ふるさと民話あれこれということで、はいはい、民話のお話を早売幸子さんと一緒にご出演いただいて、はいはいはい、ね、でも西尾さんってすごい語り口がね、はい、素晴らしいので民話を語らしたらもうすごいっていうことで定評がある、ね、西尾さんでございましたけど、そもそもの学芸員としてのご専門は、
はいはい、私はね、まあ、民族学っていう分野ですけれども、はい、うん、風俗習慣、要するに人がどういうふうな暮らしぶりをしているのか、うん、年中行事ですね、お家の年中行事、地域の年中行事で、お祭りですね、でそれもお祭りも古い時代から、どう変わってきたのか、うん、こういうお祭りってどういう意味があったのかっていう、ま、ことを調べる、まあ、それが、まあ、基本なんですね。で、そこから、はい、まあ、仕事として、そんな、祭りの調査ばっかりしてられませんから。
そうなんですか？
そうなんですよ。はい、はいはい。ですから、うん、民具ですね、うん。生活用具で、まあ、博物館等に、寄贈してくださったものを、まあ、整理をし、どういうものがあるのかっていうのを全部記録をつけて、うん、っていうような。で、それで、まあ、この道具っていうのはどういう特徴があって、うんうん、この地域だけのものなのか、他の地域にも同じようなものなのがあるのかっていうようなことを調べたりする民具学っていうのがあるんですけど、それもだから結局有形無形、うん、有形っていうのはその民具ですね、
形のあるものね、
はいはい、無形というのは人と人の間に語り伝えられてきた、うん、お互いに習い覚えて伝えてきた、形のないものですね。お祭りなんかまさにそうなんですけども、に両方にまたがって仕事をするようになるので、
う
ん、はい、だんだんね、何でも屋さんになりました。
幅広い分野を、ね、まあ、ね、カバーしてらっしゃる。
民具しかしませんってとても言える状況にはないのでで
もその民具にもね、いろいろ詳しくていらっしゃいました。2019年の6月には、はいはい、砂取りの具という西宮の漁具、
そうですね、
浜でね、ちりめんじゃことがいっぱい取ってましたよみたいな時の、はい、なんか使ってたその漁具ですかね、
はいはい、
とかもなんか詳しくお話いただいたりとかで、
はいはい、ね、やっぱりね、道具のことをやってると、うん、その博物館に入ってしまうとやっぱりね、 この今ここの、あのスタジオとかにあるものでも、要するに今ここにあって動いていれば道具なんですけど、博物館に入ってしまうと、要するに人から離れてしまうので単なる物になってしまうんですね、
うん、
でその物な、なんか博物館側から言うとこれは物なんだけれども、本当は、道具としてそこに人が介在して人の手があることによって生き生きとした力を持つものになっていくと、
うん、
でそこがやはりあの博物館資料ってしてしまうとですね、切れてしまうので、うん、そうではなくて、この道具の周りにどういう人たちが暮らしていたのか、どういうその人たちの暮らしの場面でこういう道具があの活躍していたのかっていうのを探りたいっていうのが、まあ、私の中には一番ありまして、うん、で砂取りの具っていうのは、まあ、あのお魚を取っていた道具ですね、うん、あの浮きであるとか網であるとか、イカなんかを釣るための仕掛けであるとか、でそれもやっぱりあの見ていくと、あのその漁師さんの、まあ、あの知恵とか、はい、あのがあります、工夫もいっぱいされてますし、
うん、
で一つその仕掛けの枠持ってでもですね、その漁師さんがいつも握っていたところが減ってるんですね。
あ、なるほどね、あの
いわゆる、難しい言い方すると使用痕っていう、はい、あの使った跡って、はい、あのいわゆるへずれとるわけですが、はいはい、ざっくり言うと
そこばっかりね持ってるからね、は
い、あのだから使い勝手のいい場所があるわけですよ、その道具のね、
はいはい、
するとそこにその手で持った跡、シミであるとか削れであるとかっていうのがありますので、そんなん見てるとやっぱりそれは物ではなくて道具として生きとったっていうのがやっぱり見て取れるもんですから。で西の宮の場合は昭和40年代に漁業がもう全部なくなってしまって、もうその道具、本来道具だったものがいわゆる資料物になってしまっていたんですね。で、まあ、かろうじてなくなる前にですね、あの京都資料館の方へあの寄付していただいたので、なんとか残ってるもんですから、まあ、それをあのいわゆる道具としての視線をもう一遍あの持って資料整理をして皆さんにお伝えしたいなというふうに思いながらやっていました。
なるほど、やっぱりその本当収蔵品、博物館の収蔵品となると、はいはい、もう遠くからとかガラスの中にとかね、
はいはいはい、
そうそういうイメージでしかないですけれども、うん、それが本当実際に生き生きとしてた時代を彷彿させるにはどう見せたらいいかみたいなことをね、
はいはい、
やっぱすごい考えてらして、
考えました ね、
ね、
うん、あの学園の中にもいろいろありまして、うん、きれいに左右対称であるとか、
はい、
大きい門から小さい門へ並べる並べたい人もいるんですね。
あ、なるほど、はいはいはい、
でも暮らしの中でそんな几帳面に並んでたら使えませんから。
はいはい。
なので、うん、もう本当に、まあ、日本人基本的に右利きが多いですよね、で、その人がその右手を中心にして、この道具を使って、ふっと置いた、床に置いた、手放した、その角度ってね、実はね、その道具にとってものすごく綺麗な角度なんですよ。
そうなんですか。
はい、あの一度ね、急須とか、
はい、
そんなんで試してみてください。
うん、
そしたらね、その、写真とかでカタログとかで見ると真正面の、
はい、
あのか、まあ、まあ、こっち向きとかあっち向きとかありますけど、あの角度決まったその写真の収まりのいい角度はもちろんあるんですね、うん、モデルさんみたいなことですよね。
、
そうじゃなくてやっぱり道具として生きてた時の、まあ、角度っていうか、そのそれにふさわしい置き方なり
がある、 あるんですか。
はい、で、あのミングの写真を撮るときに、うん、あのがもう若いあの学園にも伝えたんですけども、まあ、そういうふうに形で急須でも何でもその人が使っていたと、で使っている、使うために手を伸ばす角度、もしくは使ってすっと置いた角度がそのものにはとってもあの居心地のいい角度になるはずだから、それを考えて写真、その資料写真としてのカタログではないですからね、資料の意味が分かる写真として撮るんは、はい、あのそれがいいんやって言って、
は
あ、でね、右斜め上45度って言ってたんです。
なんか45度ってなんかあの、女子アナがなんかふっと振り返してちょっと話題になった角度でもありますよね、
はいはいはい、それそうなんですよ、
でもやっぱりそれが綺麗に見えるっていうか、
まっすぐ置きゃええっちゅうもんちゃうんですよ、やっぱり、
はあ、
うん、やっぱりね、それなりのね、あるんです、
はあ、うん、パッと見た時になんかスッと入ってくる、
うん、そうなんです、
心地よい
心地よい、
まあ、はい、ポーズは取ってるわけじゃない、さりげないけど一番美しくっていうか、はいはいはい、
あの別にね急須がね、うん、こうやって綺麗に取ってっていうわけではないんですけど、はい、やっぱりね、うん、なんかあの私はそれを意識しながらずっとやってたので、あの、うん、逆にねそれを意識しながら撮ってると大体同じような画角で物が入ってくるんですね、はい、だから今、まあ、デジタルでもですし、あのフィルムカメラで、あの、まあ、ベテランですかフィルムカメラの世界の人なので、はい、撮ってて、まあ、焼き付けて根がバーッと並べてみますよね、うん、大体同じような角で定型の写真になってるのが、
それが、うん、でも一番やっぱりまあまあ、はい、スッと入ってくる角度なんですね、
思うんですね、はい、初めの頃そんな思ってなかったんですけどね、だんだんやっぱり年数していくうちに、まあ、そういうもんなんやろなというふうに思ってきて、で若い子がまあ撮らせたらもうほんまの真正面 の、うん、あのペタッとしたこういう立体物なんでなんでこんなに平らに見えんやろと思った時に多分それやったんですよ。
なるほどね、うん、でも本当にそのものというね、うん、ものではなくて、うん、それを使ってた人がいてその道具がどう生きてたかっていうことまでもちゃんと追求してらっしゃるっていうのが、はい、うん、やっぱすごいとこやなと思いますよ、
ね、ありがとうございます。
いやいや、だって道具の向こうに誰かの手が見えるとかね、はいはい、誰かのなんか背中が見えるとか、なんかそういう形なんですよね、はい、
そうなんですね、
いやそりゃすごいことやなと思いますし、いやいやいや、はい、それはやっぱり物とだけ付き合ってらしたんじゃなくて、うん、その何ことだったり、はい、人だったり、はい、ね、いろんな行事だったりっていう、はい、そういうことも全部がその守備範囲でらっしゃる西尾先生ならではの視点かもしれないですよね、
はい、そうですかね、はい、あのやってきた甲斐がありました
ね、はい、そしてあの23年の8月に巡る民族というのがね、はいはい、これがまああの最終回でしたっけね、あの登場していただく、はい、でこの時にはもうあの、西宮市立京都資料館の学芸員を、はい、ちょっともうご卒業になってた、はいはい、ということだったんですが、はい、この度、はい、ちょっとまた新しい番組でね、いろいろお世話になろうという時に民族学研究者という肩書きでこれからはということで、はい、これ素晴らしい、でも
かっこいいですね、
肩書きですよね、
はい、かっこいいですね、はい、
もうなんかやりたいこと全部がここに集約されてるみたいな、
もうあのそうですね、うん、大口を叩くとすれば民族学のことなら何でも来い、はい、まあまあまあそれはもうあまりのあの
頼りにしてます、
大口なんであのそれはちょっと置いときまして、
いやいや、
はい、でもあのまあ、西宮も盛んですし、この、あの、各地域でいろんな行事がありますね。まあ、あの、巡る民族の時には巡礼のお話なんかもあったと思うんですけども、ね、はい、10年なんか最近特にあの観光旅行状態になっているので
バスで回ったりとかね、
はいはいはい、まあね、回ることに意義があるところもあるんですが、その意義の根幹を知らずに、やってしまうので、お祭りなんかも結構そうで、こう賑やかしの部分、まあ、綺麗に切り分けてしまうと、だんじりとかは、神様をお祭りするための賑やかしなんですね。人々がお祭り、直接お祭りするんではなくて、だんじりを出すことで、神様に、こう、みんなが元気に暮らしてますよっていうのをお見せするような。
で、神さんも喜んでくれはるよね、まあ、それを見て。
そうなんですね。
はいはい、はいはい。
で、そのあたりのことを、やっぱりちゃんと意識をしないで、とりあえず、やってしまうとですね、本来のお祭りとしての筋から外れたこともあり得るわけですね。なので、前にもちょっと言ったんですけど、みこしに担がれるって言いますよね。
はい、
人がおだてられるとね、あれわけわからんと、追ってその気にさせられてって、要するに、まあ、それと一緒なんです。みこしには、みこしってのは神様が乗るので、踏んだらあかんわけです。だから、担がれるべきものなんですね。
う
ん、
なるほど、
うん。で、それを履き違えて、人間が担がれると飽きまへんよという。
あ、そういう意味なんですね。
そういう意味あるんですね。はい。はい。ね、ちょっと祭りも度が過ぎるとね、みこしのあの、担ぐ棒の上に立ってね、差配する方もあるんですけど、いやいや、ちょっと神様、
本来は
神様の乗り物ですので、あんた乗ったらあかんでって、ついね、私は突っ込みそうになるんですが。
なるほどね。はいはいはい、でも本当にコロナの時代を経てね、うん、その伝統的な行事だったり、お祭りとかが、はい、なんかもう衰退するんじゃないかみたいな、ね、危機感を持ってらっしゃる方もいらっしゃると思いますし、はい、実際なんかもうね、できなくなったりとかっていうこともあるわけで、
はい、
でこれはやっぱりでも本 当に残していかなきゃいけない財産が、そんなことになったらえらいことですよね。
そうですね。あのね、うん、やっぱりそこにもその本来の意味がわからないで、うん、とりあえずやってってきたことの、まあ、マイナス面とプラス面と両方あるんですけども、うん、で、マイナス面っていうのは、その自分がそれに関わる、あの、意義みたいなね、
はい、
心意気みたいなものが薄れていくわけですよ、ずっとやってると。で、あの、次の世代に引き渡すにしても、自分がとりあえずやってたから、とりあえずやってっていう形になったら、とりあえずのとりあえずを伝えられたら困りますよね。う
ん、なんかわからんけど、とりあえずみたいな。
うん、
ってな、
そうね、はいはい、はい。やっぱりそこで、まあ、その祭り本来の意味とか、そういうのを、やっぱ学ぶことも必要ですし、知ってもらうことも必要なので、あの、私たちみたいな立場の人間が、あの、まあ、記録をきちんとすることで、本来この祭りでどんな意味があったんやっていうことを知っていただける、うん、でそれで次の世代へ、あの、伝えていくべきもんやんやっていうね、うん、あの、意義づけ理由づけみたいなのをお手伝いできたらいいなと思うんですが、うん、なかなかね、コロナさんはね、困ります。
はい、やっぱり失われたものは多いですか？
多いですね。あの、こういう仕事をしているとっていうか、まあ、業界にいると、まあ、いろんな地域の祭りを行きます。はい、で、行ったら、まあ、何年か前にもうな、あかんようになったんや、とかっていう機会に出くわすというか、そういう言葉に出くわすことで、まあ、たびたびあるんですね。やっぱり時代の趨勢なので、しょうがないんですけど、いや、今度の祭りでしまいにすんねんっていうようなね。もう、あの、はい、その祭りの終焉を見ないといけなくなったっていうのが、ついこの間。
寂しいですね。
はい、ありましてね。あ、この、はい、あの、半年ほど前に、もうこれで、この、伊勢港というね、まあ、地域の方が集まって、はい、あの、普段は会食とかしながら、でお金貯めて、お伊勢さんにお参りしてっていう、はい、そういう地域の、まあ、つながりの形があったんですけども、うん、もうこう、みんなが、あの、やっていくのがしんどくなって、まあ、高齢化もあって、で、してる、もうどうしよう、やめようかな、どうしようかなって言ってる時にコロナで、もう、あの、で、やったあかん、人が集まったあかんっていうことになったもんやから、はい、もうこれきっかけにやめようかと。いうことに決まってしまって、うん、で実際、あの、その後も復活できずに、あの、去年の秋に最後の支払ったんですね。で、それをね、見届ける羽目に陥りまして。
そうですか。
だから、こういう仕事をしてるとね、それだけはしたくないと思ってたんです。あの、終わっ、この間、3年ほど前にもうこれで終わったんやって言われるのは、もう、時すでに遅しなので、多分しょうがないですよね。もうこれから終わるんやっていうのはね。
そう、リアルタイムにその終焉に付き合うっていうのは、辛いですよね。
辛い、難儀でしたね。だから、その、残せとも言えない、部外者ですからね、はい、簡単には残してくれとは言えないんですけど、だから
残ってほしいという、ね、思いは、ね、
気持ちはありますけどね。だからきちんと記録を取って、うん、それを、まあ、地元にお返ししようと、
そうですか、
はい、思って今まとめてるんですけど。
でも、あの、今本当に、あの、はい、まあ、いろんな事情でしょうけれども、はい、地域コミュニティのあり方っていうのが随分と昔からは変わりましたよね、はい、
変わりましたね。
だから、そういう例えばその伝統行事の担い手であったりとかっていう、うん、そういうご近所とのね、はい、こう連携みたいなのもなんか変わってきたなみたいなのは、
ね、
やっぱりお仕事の中でもひしひしと感じて、ね、はい、
ありますあります、
ね、らしたと思いますが、
うんうん、現代的なところで言えば、うん、あの、一時ありましたね、あの、消防団の団員さんが集まらない、
はあ、なるほど、
はい、で、その一つはやはり、あの、戦後、まあ、昭和30年以降ですね、復興していく中でやっぱり勤め人が増えてるんですね、
はい、
で、車とか持つようになりましたから、家はここにあるけれども、あの、仕事日中は外へ出てると、で、すると消防団っていうのはやはりその地域に住む人とか地域のつながりの中でその地域を守るという安全遺産みたいなところがありますんで、あの、やっぱりいざという時に招集かけたら、その人たちの生活が村の中で収まらないので、出てしまいますから、招集かけても誰も来ないという、
帰ってこれませんみたいな、
そんな状況になってるんですね。だから、その、本人がやりたいどうのっていう気持ち以前に社会的な情勢でできていかないっていうのがあるんですね。なので、まあ、これから、あの、まだしばらくはね、民族の世界に関わって、他でも調査とか受けてやってるところがあるので、
はい、
まあ、そうした、あの、人々がやろうと思ってきた、今まで続いてきたことが、このこれからの状況の中でどう変化していくのかっていうのは見続けていきたいなというふうには思っているんですね。
あ、うん、 新番組、はい、西宮再発見というのが、はい、まあ、来月から始まるんですけれども、はいはい、その奇数月の、はい、第3金曜日に、まあ、西尾先生に担当をお願いしたいということなんですが、はい、じゃあそういったところを含めてやっぱりその民族型のあり方だったりとか、はい、ということをいろいろとお話しいただけるでしょうか。そうですね、
あの地域行事に絡めながら、うん、この行事がどういう意味を持っているのか、
はい
はい、なぜ祭りをするのかいうようなところを少しスポット当てて、ご紹介する、まあ、あの各のところはご紹介して、で、あの実際の、あのそういうお祭りっていうのはどういうふうに行われているのか、西宮ではこうだけれども、あの違う周辺地域ではこういうふうになってるよっていう、あの祭りって参加する人は自分の目の前で繰り広げられてることしか見ないので、
はい、
あの、わからないんですね。だから、うん、あの、言葉は悪いですけど、胃の中の蛙になってしまう。で、あの、幸いなことに、あちこち見させてもらいますんで、うん、あの、違いがわかりますから、うん、
はい、
はい。そんなんなんかも、あの、違う視点で見たらこうですよっていうようなことをご説明できたらいいんかなというふうには。思います。
なるほどね。本当にあの目の前で繰り広げられているお祭りっていうのに対しては、うん、はい、わーとか思うんですけれども、そこに至るまでのすごい準備期間であり、
はいはい、
ね、その歴史だりのすごい大変なところっていうのはなかなかあの一般の人の目には触れないので、
はい、
なんでもやったらええのにとか簡単に言いますけどそんなもんやないねんみたいなところもきっとあるんですよね。
ありますね。だからあの、うん、祭りの日に向かってこうずっと順番に準備をしていって、はい、で祭りでします、うん、あと片付けありますからね、
はい、後始末もね、これがね、はい、祭りの後ってなんかもう木もなんかはーって抜けてしまったような感じのでもちゃんとまた日常の生活に戻す、はい、そのサイクルを立てていかなきゃいけない、
いけないですね、
わけですしね、うんう
ん、だから祭りは楽しいですけど、うん、あのその前後を一緒にやっていく仲間がいることももっと楽しいと思ってはると、たくさんの方が思ってると思うんで、そんなんなんかも伝えてきたらいいですね。
そうですね、はい、どうなんですかね、例えば新興住宅地だったりとか、はいはい、そういうところで新たにその人々のその絆を深めるための何かを立ち上げるっていうか、うん、まあ、その祭りやろうとか、
はいはい、
今だったフェスティバルですかね、かすけどそういうような動きとかっていうのも今後は出てくるんでしょうかね。
どうですかね、ちょっとあの、まあ、コロナでしんどかったとこもあるんですけどもね、あの出来上がっていくといいですね。あの、うん、実際昭和その復興の30年代一時期だと廃れ始めた時に、うん、あの50年代ぐらいから一部やっぱり子ども会、子どものことをこう地域で守るんだっていうような動きの中で、うん、あのお祭りに子どもみこしを出したりだとか、はい、で出来上がったのニュータウンの自治会が、うん、そのニュータウンのすぐ横の旧の村の方の祭りに参加したりだとか、うん、っていう動きはありましたし、
うん、
であの私の友達があの東京でやってるんですけども、多摩ニュータウンでね、うん、やはりあの、トンド祭りをですね、トンドさんを
大きな焚き火ですね、
はいはいはい、あれをねやはりあの、うん、ニュータウンの自治会というかコミュニティの協議会が主催でやっていうのが、うん、で全然違うと地域からね集まってきてる人たちなんですけれども、うん、なんかこう核になるもの、
うん、
昔から、いう言い方したら中体って言って人と人を結ぶ紐みたいなですね、
う
ん、
ほうほう、
にそういう民族行事がはまればいいんだろうなっていうふうに思います、う
ん、なんか京都でねあの地蔵盆、
はい、はいはい
はい、なんか新しいあのマンションの中庭で、はい、お地蔵さん借りてきて、はい、あのうちのいとこがなんか、はい、その会長やってた時にやってんって言ってそう借りてくんねやみたいな、
身分で泣かしてくれるんですよ
そうなんですか。
そうなんですよ。
でもそういうのもね、まあ、一つのなんかつながりとしてのね、うんうん、なんか、はい、コミュニティ作りの一つなのかな、はい、みたいな、まあ、新しいやり方も、まあ、模索しながらっていうところなのかもしれない、はい、
そういう、こう動きの中に民族的なことをね、
うんうん、
取り入れていただけるといいんかなと思うんです。
あの、
祭りってね、みんなが笑ってることなんですよ。
あ、なるほど。
うん、苦々しい顔して祭りする人は。
むそっとした人はいませんよね。
はい、まあね、あの、役職の人は別ですけど、基本的にはみんながあの、はいはい、笑顔になるはずのものなのでね。
は
はい、そういうふうに役立つんやったらいいんやなと思いますね。
そうですね、うん、それにその人と人とのつながりといえば、はい、この番組にゲストティーチャーで出ていただいたいろんな方は、はいはいはい、なんか随分といろいろとつながってるということで、先週の大浦さんと西尾さんはまたなんかどっかすごいご縁がおありだったそうですね。
そうですね、西尾宮に来る前に、うん、伊丹市の博物館でアルバイトしてって、
はい、
で、まあ、1年だけあったんですけど、その、うん、直前までねアルバイトしてたのが大浦さんだったんですよ。学生で大学院生か、はい、まあ、済んだぐらいやと思うんですけど、で、まあ、入れ違いではあったんですけども、うん、まあ、西宮博士館に行きますっていうので行かれて、まあ、その時に多分 1,2 度お会いしてて、
うん、
で、まあ、両方が互いに知るというか、その博物館のもう超ベテランのアルバイトの先輩の方が、
はい、
大浦さんってねしっかりしてるの、きっちりしてる人いい人よって言ってねベタ褒めしてはりましたから
なかなか褒めない方が褒めてらっしゃ
る、
さすがでございます。
さすがの大浦さんやなと
また大浦さんにもね、はい、次の番組でもお世話になりますし、
はい、
西尾さんにもお世話になるということで、はい、まあ、今後もっともっと時間もちょっと45分間という番組になりますので、はい、もう少し深くいろんなこともお話伺えるかなと思いますし、はい、その民族学っていう、はい、本当にね幅広い分野をカバーしてらっしゃるわけなので、はい、まあ、どんなお話が聞けるかという、
はい、
この語り口ですから、ね、もう心にふーんと入ってくる、ね、はい、素敵な、はい、またいろんなお話をですね、
はい、
いっぱい聞かせていただきたいなと思っております。
よろしくお願い、責任重大ですね
なんかどうですか、新しい番組でこんなんやりたいみたいなことなんかありますか
まだね頭の中ぐるぐるしてるの
そうなんですか。
まあ、目標としては、増井さんになるほどと、
はい、
なるほどと言っていただけるように
話
題を作りたいなと思います。
いや本当に西宮徹底解剖を含めてね、今までこういろんな方とお話をさせていただいて、もう知らんことだらけやなって、もうそうやったへーみたいなこといっぱいありましたから、
はい、
それをやっぱりね知るっていうことは本当になんか喜びですよねこれ。
はい、増井さんに言わせることを楽しみに
もう知らんことだらけですけど、結構都で西宮生まれ西宮育ちの割にはそんなん知らんのみたいに言われたりもするんですけど、でもなかなかねそのエリアの周りのことしか知らない、
はい、
西宮ってやっぱり結構広いエリアですから、はい、そんなことがあるんだみたいなことも含めてね、
はい、
ぜひまたいろんな形いろんな切り口で西宮をまた再発見、
はい、
これ彩りという
字なんですよ。感じ見つけましたね、これね、いい感じやなと思いながら、
ね、
再びの再発見はね、あちこち使われるので、いい感じを見つけたなと思って。
なんか改めて考えると、西宮って本当にいろんなものに彩られた街なんだなっていう。
そうなんですよ。ね、西宮来て何が困ったかというと、来館された方に西宮ってどんな街って聞かれるのがものすごい難しかった返事が。
一言ではなかなか。
無理なんですよ。海もあれば山もあってとか言って、
なんか西宮の推しは何ですかとか売りは何ですかとか言われて、そんな一言で言われない
し、そうなんですよ
ね、お酒っていう方もいらっしゃるし、はい、私はスイーツかなみたいな神社仏閣かなとかね、はいはい、自然かなとか本当いろいろありますもんね。
ありますあります、
うん、さあその再発見どんな彩りをですね西尾先生がですね、はい、持ってきてくださるかっていうのも非常に楽しみでございますし、民族学研究者
かっこいい私の恩師に言わせると何を偉そうだって言いそうですけどね、
はい、そうなんですか
いや
でも研究家じゃなくて研究者なんですね。
そうですね、うん、まだまだ途上だと思うので、うん、がつくと一応そこで一段落かなっていう、
ちょっと収まっちゃった
かなみたいなね、ちらっとやっぱそれを思ったので、
はい、
途中なので社にしていただきました
というわけで民族学研究者の西尾芳美さんは、
はい、
奇数月の第3金曜の、はい、登場となりますのでね、
はい、
ぜひ第1から第4金曜日午後6時からの45分間西宮再発見、こちらもねぜひよろしくお願いします、はい、ということ
でこれからもよろしくお願いいたします、はい、
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします、はい、ということで今日は元西宮市立京都資料館学芸員の西尾芳美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週は向川女子大学名誉教授の丸山武雄さんにお越しいただく予定です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。